お聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国推進に向けて荒川区はこう変わると題しまして、東京都荒川区長の西川太一郎さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺ってまいります。西川区長、こんにちは。
こんにちは。
今日はお忙しいところをお時間割いてくださいまして大変ありがとうございます。
いえいえ、取り上げていただいて光栄でございます。
いえ、こちらこそ。ありがとうございます。はい、私ども NPO ではですね、はい、今回健康立国を推進しようということで、はい、いろんな活動をさせていただいております。はい、その中で特に地方から健康推進に頑張っておられる、自治体の皆様に、はい、お話を伺っておりまして、で荒川区の方もですね、健康立国推進に向けて、頑張っておられるということで、まあ、今日はちょっとお伺いをさせていただきたいと思ってまいった次第でございます。はいはいはい、まずその健康ということでどのように捉えるかというその捉え方なんですけども、最近は健康寿命という言葉をよく使うんですね。
そうですね。
はい、まあ、寿命が伸びるというのもですね、なかなかその人のご厄介になりながら寿命を伸びるって結構苦痛だと感じる方が多くてですね、まあ、やっぱり健康であって人様のお厄介というか、まあ、ね、その介護とかなるべく少なくね、病院にもなるべく入らず健康で生きた方が人生楽しいですよね。で、健康寿命を伸ばすことが、まあ、大事かなと、それも目指そうということで皆さん結構おやりになってますが、今荒川区の方のですね、健康寿命の状況、それから健康寿命を伸ばすために、まあ、どういうことを、まあ、しているのか、まあ、その辺のちょっと現状についてお話を伺えたらと思いますが、
はいはい、荒川区はご高齢者の人口構成が、はい、高い区でございましてね。
あ、そうですか。
はい、今、まあ、女性の方が男性より長生きをなさるんですけれど、
はい、
82、3歳のところに、23区の中で7番目ぐらいでしょうかね、荒川区があるんですね。
はい、
ところが実は3年前にはですね、これ平成23年でございますけど、22位からですね、動かないでいたんですけれど、はい、それがただいま申し上げました通りですね、順番で言えば7位になったわけでございますから、
高齢者の比率が増えたということなんですか。
はい、それは健康寿命が伸びた、
健康寿命が伸びたということですね。はい、それはすごいですね。
はい、で、まあ、男性はですね、はい、実は80.30 歳で23区中21位なんですね。
はい、
ところが女性はですね、はい、7位でございますのでね、はい、そこらが随分差があるんでございますけどね。
はい、
それでも両方こう男女を共に、はい、うん、寿命は伸びておりますので、うん、
はい、
これは非常に良いことだというふうに思うんですね。
はいはい、
で、そのベースには、はい、高齢者率という、はい、ポイントがございましてね、これは高齢社会白書っていうのがございますけど、これの平成27年度版ではですね、全国で、はい、まあ、どう言ったらいいんですかね、高齢化率っていうのは、
はい、
26% ぐらいあるわけですよね。
はい、高齢者の比率ですね。はいはいはい、
まあ、こういうことより水準としては荒川区、うん、そこまでまだ行ってません。
はい、
率はね、
はい、
つまりご高齢者多い多いとこういうふうに思いかもしれないけれども、はい、全国よりは、うん、緩やかに増加をしているという状況でございますね。
はい、なんて言いましょうかね、今生きがいという言葉もよく言われてますよね。はい、そうするとやっぱりご高齢者にとってその活躍の場がないとね、 なかなかその張り合いが出ないと。
そうです
ね。全国の自治体の方に伺いましてもですね、うん、この特にご高齢になってからどうやったら健康寿命が伸びるか、うん、その、まあ、方法論の一つにですね、孤立しないってあるんですね。一人ぼっちにならない。
大事ですね。
だからまず絆、うん、それからなんか地域で何かできる役割がないかと、はい、こういうのがですね、ちょっと高齢になってからは、ね、かなり重要になってくるようになりまして、まあ、荒川区は、まあ、東京でございますから、うん、いろんな意味で人口も多いし、うん、バスとかね、うん、鉄道なんかもありますから、皆さん移動は結構、地方に比べると楽な部分もあるかと思いますけども、うん、何かこう、年を取ってからの絆とか、社会活躍とか、はい、その辺はなんかいかがでございますか？
そうですね。
はい。
まあ、私ども、その前に、満点メニューというね、面白いものがあって、
満点メニュー、
はい、これはね、1点2点100点満点の満点でございますけど、
はいはい、
これ私どもが長くお世話になっている、
はい、
女子栄養大学さんという学校法人がございましてね、
はいはいはいはい、
こちらが、
はい、
その街の中の飲食店を学生さんたちがチェックして回られましてね、
はい、
これは公共放送のテレビなどにも取り上げられて、
はい、
面白いというんでね、
はい、
それはこんなね大きなわらじみたいなね、とんかつをね、
わらじみたいなとんかつ、
油がね、こうギタギタ光ってるような垂れてるような、それを町で働いておられる方々がね、もうもりもり召し上がるわけですよ。
そうなんですか。
だけどこれはね、コレステロールとかそういうことから見れば、はい、決して、
うん、
ご推奨できる食事のパターンではないと、うんうん、いうことをご教示いただきまして、さあその学校の女子学生がね、区内の、
はい、
お店行って、飲食店に行って、それをもっと小さくしてほしいとかね、
あ、そうですか。
随分勇気のいる行動でね、
そうですね、
それは当然それを売りにしてる、お店のお父さんから叱られたりね、大きなお世話だみたいなことがあったんです、しかしね、それがきちっとした、
うん、
その栄養大学の、うん、研究の成果を携えて、その女子学生たちが説得して歩いてくださったおかげでね、とんかつが何回りかこう小さくなったりですね、それで十分栄養は取れるし、それから過剰なコレステロールの摂取が避けられましょう、そういうようなことを地道にやったんですね。で実はこれには先駆者がございましてね、福島県の、
はい、
これは良いお話ですから、実名を申し上げて良いと思うんですが、西会津町という人口1万人くらいの町で、
はい
はい、女子栄養大学様がですね、香川学長先生という、
はい、
ご一家連綿と続いた、うん、その栄養学の大家を輩出しておられる、
は
い、
はは
学者の お家でございましてね、特に、栄養大学を始められました、
はい、
今の学長様の曽祖父にあたられるんでしょうかね、
はい、
このお二人はね、厚生労働省の立派な技官でもありね、また栄養学の権威でもあってね、お医者様からは反対はないんですね。お医者様も
そうでしょうね、はい、
健康寿命を伸ばすことには、うん、むしろ医学のお助けは必要なんで、
うん、なるほどね、
そういう意味では非常にマッチングよくできたと思います、
うんうん、なるほどね。それはその食べるものっていうところから、はい、そのなんて言いますかね、健康寿命を伸ばすという、まあ、そういうことでしょうかね。
それからもう一つはね、このよくご高齢者はね、
はい、
骨折されるんですよね。
あ、そうですね、
それが原因で寝たきりになったり、
はい、
いろいろしますんで、コロバン体操という体操をですね、
コロバン体操、
はい、はい、転ばない体操、うん、これもね、まあ、ことに地の利でございましてね、私どもの、はい、この区の範囲内に、首都大学東京の、
はい、
健康に関する学部が設置されたんですね、
はい、そうですか、
はいはい、そこに大変、立派な先生方が集まられて、コロバン体操という愉快な名前でね、転ばない体操、それから後ではね、椅子に座ってもできる万歳体操、この万歳はね、万歳とよろずの方がお座りになる、
はい、ああ、お座りね、
それをかけて、面白いものが、これがね、
はい、
区の職員の、はい、諸君の努力で、かなり広がりましてね、
はい、
今でもみんな続けてくださってる方が多いですね、
は
い、
あ、そうなんですか。
そういたしますとね、その楽に体を鍛えられる、
はい、
でご高齢者でも、はい、自分で自分をトレーニングできる、
はい、
これが健康寿命の延伸に預かって力がございましてね、
はい、そうですか、
はい、
そのコロバン、あ、ごめんなさい、コロバン体操って大体年齢はいくつぐらいの方からおやりなんですかね。
大体まあ60代の後半から70過ぎ、80に近い方も、
はい、
いろんなところで、いちいち大学まで行かなくても、ご自分たちの、最寄りの、私どもの、まあ、どう言ったらいいんですか、
はい、
公民館的な機能を持った、はい、ところのフロアでね、みんなで、指導したり、
はい、
指導されたりで、
あ、そうですか、
今でも楽しくお続けです、
あ、そうですか、はい、それはラジオ体操みたいに音楽とともにやるんですか。
そうです。
あ、そうなんですか、やっぱりその先ほどおっしゃられたように、その健康寿命がこう大きく伸びて順位が上がったと、
はい、
そのやっぱり要因は何だったかなっていうのをお考えでしょうかね。
はい、やはり三位一体で、
三位一体、
はい、一つは食生活の改善、はい、二つ目は適度な運動、
はい、運動
体操ですね、
はいはいはい、
そして医療の知識、はいはい、または早期の、うん、医療的対応、
はい、
これには保健所も、はい、私ども持っておりますから、
はい、
立派なお医者様も大勢おいでなんで、
ええ、
そういうような3つがうまくコラボしたんじゃないでしょうかね。
なるほどね、その健康診断の受診ですね、はいはい、これなかなかその受診率が上がらなかったりするところもあるんですけども、荒川さんいかがですか。
受診率は高いですよ。
あ、そうですか、
はいはい、医師会とのコラボもよくできてます。
はい、ねえ、
はい、
でやっぱり特にその、まあ、健康の中でも糖尿病ですよね。
そうですね、
一番ね、実はその生活習慣病の代表でありまして、
はい、
糖尿病にならないようにどうするかっていうのが、うんうん、やはりその健康寿命に多分一番関係しているものの一つだと思うんですが、はいはい、その辺はいかがでしょうか、
は
い、
これね、今実は申し上げようと思っていたんですけど、ね、はい、糖尿病の、はい、重症化予防プログラムというのを、
はい、
私どもの区では立案をいたしましてね、区民を一人当たり年間その500万円の、はい、医療費がね、
はい、
人工透析へ移行することなどを防ぐことによって、うん、はい、リダクションできるわけです。
あ、減らせるわけですね、
はいはい、従いまして、医療費の適正化を図りますとともにですね、はい、被保険者の生活の質を、うん、まあ、維持し改善するということで、
うん、
平成25年からですね、うん、5年度からですね、
はいはい、
私どもは糖尿病重症化予防プログラムっていうのを行っておりましてね、はい、 これはレセプトデータでありますとか、
はい、
特定検診データによって、
はい、
この、まあ、いわゆる投薬の状況を分析したり、
はい、
ご病気によってもちろんその中身は変わりますけれどね、
はい、
抽出したりして、
うん、
まあこれには保健師さんでありますとか、
はい、
栄養士さんでありますとかいう専門の皆様、はい、うん、そして何より医師会のご協力、はい、うん、特にかかりつけ医というお医者様と ね、はいはい、
そうですね、
連携して、
はいはい、
まあ、服薬の管理、食事、うん、運動療法のご指導、うん、
はい、
これを半年間、
はい、
集中的に受けていただいて、
は
い、
そうですか、
その個人様がですね、はい、そういう暮らし方に慣れていただくと、
なるほど、
これを、はい、うちの、うん、公務員の諸君が一生懸命やってくださってね、うん、これが評判になりました。
そうですか、
はい、
ああ素晴らしいですね、
はいはい、それでもうすでにね、プログラムを終了した方はね、まあ、100人ぐらい平成28年度末で、
うん、
終了の方々は、うん、
はい、
人工透析に移行しなかったりですね。
そうですか、
そういうもの
は、いいことだ、はい、
素晴らしいことだというふうに思うんですよ、
はい、
これはね、この私ども行政が主張しているメニューをこなしていただいて、
はい、
人工透析を防げたっていうことはね、これはすごい成果だと、
大変な成果だと思いますね、
そう思って、
はい、
どんどん進めてもらうように、
はい、
担当の職員、はい、諸君には努力してもらってますけどね。
そうですか、はい、それはなんかその危険がある方のところに区役所の方から誰か伺うんですか。
いえ、
そういうわけでも
ない、それもちろんありますよ、それはありますけれど、
はい、
まあ、お医者開業医の先生方のご推薦もあればね、
はい、そういうことですね、
参照もあればね、
はい、そういたしますと、そのまあ糖尿病予備軍になる前の、はい、この食生活ですよ ね、
そうですね、
先ほどのとんかつの話もそうですが、はいはい、このあたりって結構ね、まあ、若い人は忙しいし、
はい、
でまあ本当に忙しい食生活はどんどんこう粗末になってる傾向もありますよね、
はい、
それから一人暮らしだとなかなかちゃんとしたもの作れない、
うん、
都会におけるこうなんか適正なこの食事っていうのはじゃなかなか大変なんですよね、健康な食事を取るというのは、ね、
でありますから、
はい、
先ほどもちょっと申し上げた満点メニューというですね、
満点メニューね、はい、
女子栄養大並びに、本区の保健行政が、はい、お手伝いを申し上げるメニューをですね、
はいはい、
採用していただいているお店を年々増やしているわけですね、
それはこのお店はもう採用しているという、はいはい、
それで上りを立ててね、
上りを立てて、
外からね、見えるように、当店は、健康メニュー満点メニューをお勧めしているお店ですと、はい、いうようなことをですね、
あ、そうですか、
やっておりますので、これはかなり区民の皆さんに周知していてですね、
はいはい、
今、
はい、
64店舗ぐらいあるという、
64店舗、
そういうふうに担当者から教えてもらってますけどね、
はい、
これはかなり多いですよね、
はい、それ具体的にどんなメニューなんですか、何よりこのそのポイントがあってその認定が得られるんでしょうかね、うん、
はい、ラジオなんでね、これ本当はテレビならこれ映してもらうんですけど、
そうですね、今
例えばね、
はい、パンフレットを持ってきてくださいました、
はいはいはい、ネバトロ丼セットなんて言ってね、
ネバトロ丼、はい、
これはね、とろろ昆布とかね、
はあ、
そういう、もので、
はい、
丼ぶりを作ってね、
はい、
それから釜飯もね、ヘルシー盛りの釜飯なんて言って、うんうん、野菜をたっぷり使ったものとかですね。
いいですね。
これね、 ラジオなのは残念ですけど、はい、差し上げますから、
ね、ありがとうございます。
こういうようなメニューがね、はい、こんなにたくさんありますね。
そうですか。
これはね、
はい、
いわゆる塩分をね、
はい、
減らすことと、
はい、
それから野菜の量を増やすことは、う
ん、はい、
あの真逆の関係になるわけですよね。
あ、そうですね。
したがってね、
はい、
塩分を減らすために、
はい、
野菜の量を減らす、はい、それからカロリーをね、
はい、
あ、やが逆だ、ごめん、塩分を減らすために、はい、野菜の量を増やす、
塩分を減らす、で野菜の量を増やすね、
それからカロリーを減らす、
はいはい、減らすですね、そうですね、はい、
ごめんなさい、はい、そういうこともやっております
、はい、今ちょっと私このいただきましたパンフレットを見てるんですけども、ページ数も結構多くて12ページにわたって、
はい、
荒川区内の各地区ごとにお店とそのメニューが載っておりますね。
そうなんです。
あの個々のお店でこのメニューっていうのが一つ
一つ売りにして、
はい、載ってございまして、はい、見ますとそれこそ中華から、
はい、
和食から和洋折衷まで、
はい、
お寿司まで、
はい、
いろいろございますね。
お蕎麦屋さんもね、
お蕎麦屋さんもね、はい、いや本当にサラリーマンにとってもですね、うん、こう大体昼外食が多いですよね。
そうそう、はい、忙しくてみんな囲むような感じでございましょう。
どうして営業が偏っちゃう。
そうです
ね、
はい、
こういうのはとてもいいですね、
はい、
であのこの認定と申しますか、
はい、
いう具体的な作業というんでしょうか、
ええ、
それは区の方でやっておられ
る。そうです、
はい、
保健所が、
ええ、
あの女子栄養大と組んで、
はい、
うちの保健所はよく働く保健所で、
そうですか、はい、
まあ、どこでもそうでしょうけれど、
はい、
あの今、
はい、
歴代ね、
はい、
手前どもの保健所長さんは、
はい、
立派なお医者様でね、
はい、
それから保健所の先生方も、
うん、
非常に区民の健康を、
はい、
あの公衆衛生だけじゃなくて、もう一歩前へ、はい、出てね、
はい、
やってくださる先生方に恵まれて、
はい、
あのうまくいっております、
はい、あ、そうですか、はい、素晴らしいですね、
はい、
あのやっぱりこの古くからお住まいの方が多いと絆って結構深いんですよね、
う
ん、はい、
そうですね、いかがですか。だから町会は、はい、私ども組織率も高いし、
はい、
まあ大体どうでしょう、
200
カ所ぐらいありますかね。
あ、そうですか、あ、はい、
その町会のコラボレーション、連合町会制度を作ったりですね、
はいはいはい、
このテーマが
多
岐にわたりますし、
はい、
まあ、行政のスムーズな運営をお助けいただくわけでございますけれど、
はいはい、
加えてただいま申し上げた、
うんうんうん、
区民の皆様の早死に創生を予防して、
はい、
しかも健康でやっていただくと、だからスポーツを軽いスポーツを通じて体を鍛える、
はい、
それが体操を生んだりですね、
はいはい、
ゲートボールも非常に熱心にやっていただくし、
ね、ゲートボールはね、
はいはい、早い時期からゲートボールは非常に盛んでございましてね。
そうですか、
はい、それからご高齢者の運動会、これを年に1回やりますしね。
ご高齢者の運動会、そうですか、はい、
あの後進なんかみんな背筋が伸びてね、ももを高く上げてね、ご高齢者、お顔を拝見しなければね、いわゆる僧者をしのぐようなね、若い方々の後進のようですよ。
そうなんですか、
それから、はい、あのコミュニティカレッジっていうのをやってるんです
ね。地区の大学みたいなもんですね、
はいはい、これはねコミカレっていうのは、アメリカなんかではね、
はい、
もう例えば立派な学術書の、
はい、
あの序文なんか読んでるとね、
はい、
どこどこの何々教授にお世話になったとか、何々大学の何々研究所の、
はい、
ご理解をいただいているとかってこう、うん、序文に書いてあるそういう中に、うん、
はい、
何々州の、
うん、
コミュニティカレッジの何々先生にっていう、
うん、
もう歴としたね、
はい、
大学ですよ ね、
そうですよね、はい、
で私どものコミュニティカレッジは、 そこまでのものではありませんけれど、うん、はい、しかし名称がコミュニティカレッジとついている以上ですね、コミュニティに奉仕ができる、
はい、
授業を、うん、やっておりましてね、
はい、
そこの、学生になっていた方を広く区民から、
うん、はい、
応募していただいて、そこで勉強された成果をね、うん、年に何回か、
はい、
学園祭というものの中でご披露いただいたり展示をしたり、はい、街頭に出て具体的にですね、はい、お町の方々に、ご教示申し上げたりね、
はい、
大変効果がある運動をしていただいてましてね。
どんな授業をしておられるんですか？
専門家がもちろん集まってね、まずはカロリーの低い食事をどういうふうに作るかとか、
はい、
それからこういう体の動かし方をすると足腰が丈夫になるとか、こういう運動をするとカロリーが増えていくとか、
はい、
減っていくとかですね、
はいはいはい、
そういうもの、はい、それから精神的社会的なものとしては、そういうところに参加されることによって、お友達ができるんですね、
はいはい、
いわゆる孤立防止になったりですね、
は
い、それから地域コミュニティができたり、
はい、
またはこう小さな区ですけどね、
はい、
それでも、
はい、
やはり、いくつかの地区でかなりこう遠隔になる、
はい、
それをある会館に集まっていただいて、
はい、
このミックスしていただいたり交流していただいたり、
はい、
そういう目先を変えて、
はい、
みんなでやっていただくと、コミュニケーションをですね、
はい、
作っていくと、
はい、
こういうワークショップもやったりですね、スポーツを楽しんでいただいたり、
はい、
このコミュニティカレッジは非常に効果があると思いますね。
そうですか、
はい、
いや西川区長、今私区長室にね、
うん、
応接室にお招きいただいているんでございますが、
はいはい、
窓のところに松尾芭蕉の像があって、それから区長の後ろに大きな立派な額が立ってて、
はい、
荒川千住芭蕉主従花の春と書いてあるんですね、
はい、
松尾芭蕉千住から奥の曽道始まるわけで、これも南千住ありまして、この俳句をやっておられるんですか？
うんうん、これはね、
はい、
現代俳句協会の会長を長くお務めになった、
はい、
金子東太先生、
はい、
兜に太いという字をお書きになる、
はい、
金子東太先生のこれ、
はい、
木根鮮やかな記号でございますが ね、
はい、
この現代俳句協会の皆様が、
はい、
由比の森荒川というランドマーク的な図書館であり、
はい、
絵本館であり、
はい、
俳句の資料がたくさんございます、
はい、
俳句の文化館であり、
はい、
本区ご出身の、
はい、
大作家であられた、
はい、
吉村明先生、
はい、
奥様は津村節子先生、
そうですね、
津村節子先生はまだとってもお元気でいらっしゃいます、
はい
は
い、
芥川賞をお取りになった方でございますが、はいはい、このご夫妻のご努力を検証する総合的な文学館をこの区役所からほどないところに作ったんですね。
あ、ございますね、
はい、でこれはね、3月26日に作って4、5、6、7、8、9、10、11、12、1でしょ、
はい、
10ヶ月間で、
うん、ええ、
まあ55万人の、
すごいですね、ええ、吉村先生だったら人気ありますもんね、
はい、55万人の来館者を、
はい、
入場無料でございますから、
そうですか、
大いに宣伝していただいてね、
そうですね、
予想の 行政府から、はい、または近隣県から、ええ、問い方はね、うん、九州や関西からもね、
あ、そうでしょう、
ね、グループでお見えになって、それからそこを中心とした自治体のご視察もね、もう大変多くございましてね。
そうですか、はい、はい、
私ども、はい、そういう努力を一生懸命、
そうですか、
やっております。
いや、ですからこの俳句とかね、うん、文学とか、はい、こういうその取り組みっていうのは、結構ほらちょっと年がいってから、心の張り合いとか頭を動かすとか、いい意味でのこのいい趣味として友達増やせるじゃないですか、
はい、
例えば松尾、あのあれですね、あの 松山もそうですよね、うん、
はい、
あの俳句の町として前からやっておりますしね、はい、ですからいろんな意味でこういうなんていうか日本の伝統的なものをこう駆使して、はい、皆さんのね、はい、この知的な部分もこう元気になってもらえるとすごくいいですよね。
そうなんですよ、
はい、
私どもこういう23区の仕組みができる前、
はい、
この辺り一帯はですね、文人墨客が大勢お住まいで、
ああそうですか、
はい、正岡子規先生も、
あ、そうなんですか、
はい、高浜虚子先生を内弟子にされてですね、この辺りを銀行というと大げさになるけど、ちょっとこう、まあ物の本によれば、
はい、
虚子先生は、ご本名が、清とおっしゃるんですね、
はいはい、
で、ま、高浜清さん、
はい、
清さんちょっと街を見て歩こうよなんて、四季先生がお誘いになってね、この辺りを歩いて、それでいろいろ俳句をお読みになってね、
はい、そうですか、
これはね、素晴らしい地区であると、
はい、なるほどね、
それで、はい、馬匠と空さんが、うんうん、まあ、どっから出たかっていうのはね、うん、面白おかしくね、深川の馬車湾から出て、船でね、今の行政区で言えば足立区側で降りたんだということをご視聴になる方もいれば、いやこちらで降りて、
はい、
その有名な、
はい、
佐野神社という、大変長い長い歴史を持った神社で、
はい、
旅の平安を願って、
はい、
そして徳川家康公が慶長4年にですね、たった一本本格の船橋ではなくて、本格の塔で渡れる架橋をされた橋が千住大橋であると。
そうなんですか、はい、
そこをですね、馬匠さんと空さんが渡りながら、ゆくはるや鳥鳴き後の目に涙、目は涙か、
はい、
そこは直してくださいと、
はいはい、
そういうこのものを読まれたというのを、現代俳句の大家でいらっしゃる、
はい、
もう100歳におなりになった、
そうですか、
はい、金子桃太先生がですね、はいはい、こういうふうに、
あ、そうですか、
はい、
ねえ、
は
いや、なんか非常にですから、こう、ある意味で、あらかく産業の区でもあるじゃないですか。
はい。
ね、産業の区だと同時に、はい、まあ、こうして俳句というね、
はい、
日本の昔からのね、文学、
ね、
そうですか、そういう取り組みって、はい、おそらく年を取ってからも、はい、絆を深めたり、
そうです。
こう、生きがいに生きてくるんですよね。
そうです。
はい。あと、区長、その、産業のことで申しますとね、
はいはい、
今どこでも人手不足という話がなってきて、で、なるべくね、熟練の方は、定年延長してでも働いてほしいという方が多い、
うん、そうです
ね、あるいは例えば自営業の方でございますと、うん、はい、後継者がいないと廃業になっちゃうんですね、
はいはい、
そうするとやっぱ健康寿命を伸ばしていかないと、はい、その企業、うん、お店、
はい、
仕事も維持できない、
はい、
こういうこと今ちょっと切実になってきておりまして、荒川区ではこの働き手の寿命のこととかいかがでしょうかね、
したいまして、先ほど来申し上げている健康寿命の延伸、
はい、
それは食生活の改善、こういうことに手を染めて、
はい、
体操を導入したり、うん、いろいろやっておりますが、それ以上に、はい、うん、まあ、古い話でございますけどね、 週休2日制っていうのを導入するときに、ずいぶん小規模企業の方々からは反対があったんですよね。
そうですよね。
お給料は減らさないで、労働時間は短縮する、
そうですよね、
生産性は落ちると、こういうことで批判がありました。でもその時にそれをきちっとやるのは公務員が、こういう時こそ批判はいろいろあるだろうと、あるけれどモデルを作らなきゃいけないと言うんで、土曜日を隔週休んでいたものを全週休むようにしたりですね、半分であったものを全くゼロにしたりですね、そういうことをやった覚えがございますよね。
でね、
私ども今研究してますのはね、公務員の定年を延長しようという動きなんです。
あ、そうですか。
そういたしますとね、公務に携わる者が、まあ60歳定年ではなくて、この時代ですから、65、70、というふうに定年を延長していけばね、ご高齢者という範疇にかかる人たちも元気でいれば自分の収入をしっかり得られると。
その通りですね、
その働き方改革の先頭に公務員が立たなくてはいけないと、こういうことを私は長く提唱しておりまして、今でも公務員の定年制延長をですね、強く主張して、だんだんだんだん、国も、そういう方向に行くと思うんです。
なるほどね。
したがって、公務員だけではなくて、70歳定年時代が、もうそこまで来てると。
なるほど。
このことはね、いろんな意味で、ご高齢者の生きる楽しみを、
そうですね、
収入とともに保障できるし、
そうですね、
それに関わる食生活や、または観光旅行、その他、あの子どもたちの、健康体育、指導、そんなことにも拡大していってね、これは経済産業の進捗にもつながると、
そうですね、
いうふうに思うんですね。
そうですね。
で、これは私はですね、年来の持論として、経済産業省の関わりが長かったものでございますから、厚労省とも一緒になってですね、今その運動を全国に広げようということで、
そうですか。
あの壁に、あのグリーンのドットが打ってございますけど、あれはね、私どもの その主張にご賛同いただける100カ所に近い全国自治体とですね、幸せリーグという
リーグを、幸せリーグ、
区政は区民を幸せになっていただくシステムだというドメインを持ってるもんです
から、
それに賛同いただく首長の方々に100に迫る北海道から九州まで、
そうですね、
そんなことで頑張ってます。
自治体が横に連携しながらということですね。で、まあこうやってその本当に人口の中で少子高齢化が進む中で、新しい未来をみんな作っていかなきゃいけないんですが、荒川区が、まあ区長おっしゃってくださったようなこういう取り組みをこう重ねていって、10年後、例えば10年後、どんな荒川区になっているというイメージがございますか。どんな風にしたいというのかな、目指しているというか。
一つはね、やはりご丈夫な高齢者が、しっかり、ご自分のことはご自分でやれるようになっていただきたいと思いますしね、またあの子どもさんたちもね、小さい頃から一生懸命健康に目を、向けてですね、万病のもとなんて言われている糖尿病対策をですね、きちっと子どものうちから、暴飲暴食ではなくて、 合理的な食生活ができてですね、はいはいはい、バランスの良い、はい生き方ができるように、で区でまだそんなにたくさん開いてはいません。それでも、はいどうでしょう、あの両手の指で、は余っちゃうぐらい、いろんなところにね、まあ、地域の方々で意識の高い方々に子供の遊び方を教えていただいたりね。
あ、そうですか。
あの塾に行くだけではなくて、そこでお互いに勉強して大学生が先生に代わって教えてくださる。これは経費的には随分軽くて済みましょう。こういうことを通じて糖尿病を未然に防いだり、それからまだ現段階では非常に怖い病気であるがんをですね防いでいく、そういうようなことを、あの区の行政の諸君だけではなくて、しかしそういう人たちの専門知識を借りながら、町の熱心なママさんやおばあちゃまたち、こういう方々と大学生も一緒になってね、まあ、街中で楽しい交流ができて、しかも青少年がしっかり育っていく、それから一方でね、私どもこの今日の健康のことだけではなくて、まあ、簡単に言えば一人一台タブレットを授業中に使い回しができるように、あの持たせてですね、それで電子黒板は全ての教室に置いてありますし、
そうですか、
で海外と例えば時差がほとんどないオーストラリア、ブリスベーンっていうところが代表的なところですけど、そこと荒川区はインターネットで、タブレットでつながってるんですね。
そうなんですか、
でこういうことが英語教育、国際教育、世界に目を広げていく、そういうものにつながりましょう、
そうですね、
でありますから、まあ、どう言ったらいいのかな、世界がどんどん狭くなっていく中で、荒川の子どもが世界中で活躍できるようなベースをね、区役所の教育行政の中でお手伝いもしていると。
あ、そうですか。
こういうこともちょっと、
そうですね、
宣伝させていただ
く、ね、本当にあの区長、このラジオですね、本当に多くの方、いろんな立場の方が聞いておられまして、最後にあの西川区長からリスナーの方にメッセージをちょっと最後なんか語っていただきたいんですが、
私も子供の頃テレビを親が買ってくれませんでした。まあそんなこと言っちゃなんですけど、裕福なうちだったんです。ところが父は想像力を伸ばすためには書物を読みなさいと、ラジオを聞きなさいと。でラジオは鞍馬天狗がどういう顔をしているか、宮本武蔵がどんな形で巌流島に行ったか、一方佐々木小次郎はどういうふうに、紛争をして出ていったかは、書物でしっかり読んで、ラジオで自分のイメージを育てて暮らすことは非常に想像力を伸ばす有意義なことだって言って、ラジオを聞くことはもう一向に咎められなかった。だからテレビはね、あの今の天皇皇后様のご成婚の様子をね、どうしても母が見たいと申しましてね、その頃はこうカチャカチャカチャカチャね、手でやるそういうテレビをね、その時に初めて購入しましたから、一般のご家庭よりね、我が家はラジオを聞いたり本を読む時間が圧倒的に多かった、そういう環境で育ちましたんでね、 本を読むこと、新聞を読むこと、活字文化っていうものをね、媒体として尊ぶ、これはね、イマジネーションを育てるし、豊かなそういう能力を持った人間にとっては実に大事な文化だと思うんで、これからもね、出版文化、活字文化に府としても応援をさせていただきたいと、こう思っております。
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国推進に向けて荒川区はこう変わると題しまして、東京都荒川区長の西川太一郎さんにいつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺いました。西川区長、今日本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞこの先はますますご活躍ください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ご指導よろしくお願いいたします。
こちらこそありがとうございました。